る挑戦2014。このコーナーは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーではここ静岡市の葵区湯の木に根を下ろし、昨年10月開設15周年を迎えた葵区春日町の生成リハビリテーション病院、介護老人保健施設エスコートダウン生成、大手町の駿府の森クリニックと在宅サービスの4事業所を運営する R&O リハビリ病院グループの中核をなす静岡リウマチ整形外科リハビリ病院を取り上げ、体の変形や痛みの症状や治療に関するさまざまなお話をドクターをゲストにお招きし伺っていくものです。今朝は静岡リウマチ整形外科リハビリ病院からスポーツ整形外科清水エスパルスチームドクターでもいらっしゃいます長谷川光三先生をお招きしてお話を伺います。先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さて前回から引き続きスポーツの怪我、スポーツ外傷についてお話を伺ってまいります。スポーツ外傷の中では特に下半身の怪我が多いというお話でした。で前回は前十字靭帯損傷、また内側側副靭帯損傷についてお話を伺いましたが、今回は下半身の中でも膝ですね、半月板についてお話を聞かせていただきます。まず半月板と聞いて膝にあるというのは分かるんですが、どういう状態になってるっていうか、何が半月板なんでしょうか。膝のところの
膝の中にあるクッションですね、はい、体重を受け止めた時の骨と骨が当たるとゴリゴリとなってしまいますので、ももの骨とすねの骨、
はい、
その間が膝なんですけど、
はい、
その間にあるクッション、
はい、
クッション材を半月板と言います。
でこの半月板の損傷というのは どうでしょう、どういうスポーツとかどういう状態で、怪我しちゃったよっていう患者さんが多いですか。
半月板はやはり、前回の前十字靭帯と関係してくるんですが、靭帯を切ってしまった時に膝がグリッとずれますので、
はい、
その時に同時に半月板を切ってしまうことが多いですね。
というとじゃあ半月板が独立して痛むってことはないんですか。
そういうこともあります。
あと
あるのは内側半月板の後ろ側がだんだんクッション性がなくなってきて、
はい、
中高年になった頃に、ぐっと踏み込んだ時に、
はい、
その動作だけでバカンと割れてしまうことがありますね。だからご本人としてはズキッと一瞬痛みが走って踏み込んだだけなのに、経験したことないような痛みが出ると、そういう時は半月板が切れてる場合がありますね。
なるほど。そうするとじゃあスポーツだけじゃなくて一般のまあ日常生活を送っているだけでも
起こりうる
ということですね、はい、じゃあそうするとまあ膝のだんだんクッションが薄くなってきてというと高齢の方が
内側の後ろに関しては、そうですね、40代から60代ぐらいの方が多いですね。でもう一つは外側半月板が、はい、生まれつきちょっと大きい方がいるんですね。三日月状ではなくて本当の、半円形、円を半分に切ったような形で、はいはい、通常より大きいタイプの方がいるので、そういう方は外側半月板を痛めやすいとされてますね。
なるほど。
大きくて丈夫ならいいんですけど、大きい割に脆いということがあって、はい、みんなと同じようなスポーツをしてても、はい、自然に外側が痛くなってきて、
はい、
コキコキ音がするようになってきて、だんだん亀裂が入ってくると、そういう円盤状半月板というんですが、そういう断裂の仕方もあります。
特にスポーツ整形外科でありますので、スポーツをして、運ばれてくる、まあ、治療を受けに来るという患者さんもいらっしゃるわけですよね。
そうですね。
それもスポーツは幅広いですか。
そうですね、特にどのスポーツが半月板を痛めやすいというのはありませんので、どの状況でも起こりうると思います。
で症状によってだと思うんですけれども、やっぱり、じゃあまず軽い症状の場合ですね、その場合はどういうふうなステップで復帰まで持っていくんでしょうか。
そうですね、サッカーでよくあるんですが、はい、蹴った瞬間に半月板の外側半月板の前の方がね、
はい、
こう挟んでしまうことがありまして、
挟んでしまう、
骨と骨の間で、はい、まあ、下ベロを噛んでしまうのと同じ感じで、膝と膝の間で伸ばした時に、半月板の前の方を挟んでしまう時があるんですね。そういう場合は、あんまり大きな損傷にならない場合もありますので、3週間ほど安静にしてると症状が治る場合があります。
痛みも消えて、はい、またスポーツできるようになると。で、中度ぐらいだとどうでしょう。
中度というのはあとはなくて、まあ、そういうごく稀な挟んでしまったような場合以外は、
はい、
手術が必要になることが多いと思いますね。
手術となるとどういう手術になるんですか。
まあ、今内視鏡が発達してますので、はい、膝の場合は関節鏡といいまして、まあ、胃だったら胃カメラ、
はい、ね、
膝の場合は膝カメラ、ね、膝に入れるカメラがあります。
膝
関節鏡といいますが、それで中を、はい、膝の中を観察しながら、半月板の損傷した部分を処置すると。
やっぱりそういった技術も進化してるんでしょうか。
そうですね、ここ20年30年の間に劇的に変わりましたので、
じゃあ今では傷跡も少ないですし、
そうですね、内視鏡だと1センチの傷を2箇所か3箇所でできますね。
と復帰もスピードが違いますか。
そうですね、傷が小さい分早く復帰できます。
なんか予防方法なんてのはあるんですかね。
つま先と膝が常に一緒の方向を向くと。
つま先と膝が常に一緒の方向に向く、
バスケットなんかで言うとピボットと言いますが、
はい、
向きを変えるときに膝だけ内に入れたりしないで、つま、
はい、
先を動かしながら自分の膝も回すようにすると、まあ、靭帯もそうですし半月板も怪我をしにくいと思いますね。
でもそれって選手の経験もね終わりだから、長谷川先生一時気にしてられないっていうのが。
そうなんですね、普段そういういいフォームをしてても疲れがあったり、相手がちょうど迫ってる時だと思わぬ動きをして膝がグリッとなってしまうことがあるので、はい、まあ、完全な予防っていうのはやっぱり難しい、
ね、難しいですよね。ということは普通の練習の時よりも試合の時の方が怪我をする割合っていうのは患者さんを見て多いですか。高いですか。やっぱり
相手の予測できない動きっていうのがね、はい、出てきますんで、試合の方が怪我が起こりうると思いますね。
はい、なるほど、まあ、いろんな、ね、患者さんを見てらっしゃるわけなんですけれども、先生もご自身の経験もありながら、そして、まあ、今のスポーツ整形外科、そして清水エスパルスチームドクターといったお立場でもいらっしゃるわけなんですが、これからの、まあ、展望というものを最後にお伺いしたいなと思うんですけれども、
まあ、靭帯が切れて治すんではなくて靭帯が切れないようになるというのが一番いいんですが、なかなか予防は難しくて、はい、今もいろんな先生が研究されてますが、なかなかその新しい靭帯断裂っていうのを防ぐことは今できてないので、まあ、究極はそれが、ね、切れないということが究極ですね、はい、で次の目標としては、はい、今は靭帯を治すのは、自分の一部の組織をもらって中に移植するという治し方ですので、それが自分 の、ね、の細胞の一部を取って靭帯に生まれ変わって、でその自分の靭帯をまた中に移植するという、ね、iPS 細胞とか、そういうのを利用した靭帯再生ができれば一番だと思いますし、あと半月板自体も今は切り取るか縫い付けるしかないので、自分の半月板を再生させるというのが可能になればいいかなと思ってます。はい、
スポーツをやってらっしゃる、そんなリスナーの皆さんに何か一言メッセージいただけますか。
そうですね、やっぱり早期診断、
はい、
早期治療復帰というのが大事ですので、悩んでらっしゃる症状があればすぐ病院にスポーツ整形にかかっていただきたいと思っております、
はい、さて3回にわたってスポーツ整形外科清水エスパルスチームドクターでもいらっしゃいます長谷川光三先生をお招きして、スポーツ整形外科とは、 スポーツの怪我、スポーツ外傷とはについてお話を伺いました。長谷川先生、とっても分かりやすかったです。勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
痛みなく歩きたい、そんな願いを叶えるために静岡リウマチ整形外科リハビリ病院では、献身的な心を大切に患者様と向き合っています。楽しく生きるエネルギーがここにはあるんですよ。詳しくは 054-267-1000。
さらなる挑戦2014。このコーナーは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。